皆さんおはようございます。
おはようございます。
はるみさんが明かしをしてくださいましたけども、この世は、この日本は、一応ですね、平和に見えますけども、本当に心の中に、いろんな問題を抱えている方が多いですね。いじめの問題もありますし、また、ストレスを抱えた方、いろんな方がいます。でそこで私たち何ができるのかっていうことを本当に考えていきたいと思います。今日の聖書箇所を読みしますけども、今日はですね、ヨブ記の1章6節からお話ししたいと思います。旧約聖書の真ん中ら辺にですね、ヨブ記というのがありますけども、1章の6節から12節までお読みします。新改訳聖書の778ページになります。ヨブ記の1章6節からお読みします。隣の方が分からなかったら教えてあげてください。ある日、神の子らが主の前に来て立った時、サタンも来てその中にいた。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えて言った。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を染めたか。彼のように潔白で正しく。神を恐れ、悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだが。サタンは主に答えて言った。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼と、その家とそのすべての持ち物との周りに、垣を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっています。しかしあなたの手を伸べ、彼のすべての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出ていった。今日はこの箇所からなぜ悪や苦しみがあるのかという質に対しましてご一緒に恵みを受けたいと思います。12月にですね、日本ミステリー講座というね、番組がテレビ東京で放映されるそうで、ラビ・アビハイルというですね、エルサイムにいらっしゃる、イスラエル中部族の研究家とかですね、とかですね、まあ、インタビュー受けたそうです。それから、イスラエル大使のエリ・コーヘンさんとかね、で、私の表にもやってきましてね、で、テレビ局の取材受けちゃったんですけども、で、ボツになればいいなと思いながらですね、いるんですけども、彼らはですね、その、ヘブル語とですね、それから日本の、カタカナ、ひらがな、との類似などについてね、聞いてきましたので、答えたんですね。カタカナ、ひらがなというのはヘブル文字に非常によく似てるんですっていう話をしました。それからコカ・コーラというふうにね、カタカナで書きますと、それは、カタカナを知らない、イスラエルの人たち、ユダヤ人もね、それコカ・コーラと読めるんですよとかね、コカ・コーラってヘブル語で書いても、日本人はそれ読めますよとかね、それとか、イスラエル大使のエリ・コーヘンさんのエリ・コーヘンというね、カタカナを書きますとね、で、あと、ヘブル文字でエリ・コーヘンって書いてもね、ほとんど同じなんですよという話をしたりね、それから日本というね、日本、カタカナで日本と書きましてね、で、それをですね、まあ、非常にヘブル文字にやはり似てるんですよということをね、話したりしました。で、その真ん中のね、日本というふうにヘブル文字で、書きましてね、で、真ん中の文字を3つ取りますとね、それが神様のお名前の、ヤーウェ、まあ、YHWH、というふうに、アルファベットで、英語のアルファベットで書きますけども、ヤーウェ、その YHW の部分がね、この真ん中に入ってるんですよ、ということを言ったりね。で、ユダヤ人というのはですね、人の名前とか地名とかね、あるいは国の名前とか、そういうふうに名前の中に神様のお名前を入れる習慣があるんですよ。で、4文字全部入れないでね、2文字あるいは3文字。例えば、イザヤというのは、イザヤのヤのところはね、ヤーウェのヤなんですね。エレミヤのヤはですね、ヤーウェのヤのところなんですね。そういうふうに人の名前などにこう、神様のお名前入れるんですね。で、日本というのはね、真ん中に神様のお名前入ってるんですよ。で、これイスラエルの、エルサレムの、ヘブライ大学に で教えていますベンアミシロニー教授がね、日本にやってきました時に教えてくれたことなんですよということをね、まあいろいろ話しましたらね、インタビュアーがびっくりしちゃってね、それでこれはぜひ放送したいけども、上の私の上司がいいと言ってくれるかどうかわからないなとかですね、まあいろいろ放送コードっていうんですかね、なんかあるらしくてですね、天皇のことはあんまり話しちゃいけないとかね、いろいろあるんですよ。でそういうのでね、まあ、引っかからなければ、応援したいですねとか言っていました。ぜひお祈りいただければと思います。で今日はですね、この予備記のところに、まあ、中心にお話したいと思いますけども、なぜですね、この世の中に悪と苦しみがあるのか。で聖書を読んでいまして、私たちはあることを知っています。それは、いずれですね、この世の中の悪と苦しみというものが、全てこの世界から追放される時が来るんだということね。でその時が定められているんだということを知っています。ですからこの世の中で私たちはいろんな試練に遭い、悪や苦しみを経験しますけれども、しかしいずれ、それが追放される、終止符が打たれる時が来るということを聖書から学んでいるんですね。その時は近づいているんだということを知っています。でさらに今日はですね、この悪と苦しみの問題について少し検討を加えたいと思いますけども、というのはね、多くの人たちがこの世の中に悪と苦しみがあるということで、神をそしっています。神は愛であるものか、神はが愛であるならば、なぜこの世の中はこんなにも悪と苦しみに満ちてるんだろうか、というふうにね、言います。で、悪について正しい知識を持つということは非常に大切なことなんです。人間的な判断で神様を非難することは良くないということなんです。で、ある人々は神様がいるならばなぜ世界に悪や苦しみがあるのかといって、悪や苦しみがあるのは神様の責任なんだと言ってね、神を非難します。神が悪いからだというわけですけども、これは正しいでしょうか。例えばね、この世界には悪人がたくさんいます。で、人に危害を加えたり、泥棒したり、人を殺したり、いろいろするわけですね。もしこうしたことがあることについて神様を非難するんだとすればね、一方でこの世の中には素晴らしい聖人がいたり、素晴らしい隣人愛に富む偉人がいたりね、することについては誰を称賛しますでしょうか。あるいはですね、この世の中には飢饉があったり、あるいは疫病があったり、いろんな、ことで多くの人が苦しんで死んでいくことがあります。でもしそういうことがあることについてね、神様が悪いんだと言うならばね、そういう人たちはこの世の中にある多くの美しい、田園とかね、肥沃な、土地とか果物を豊かに、産するところについては誰を褒めたたえるでしょうか。また病気があるということについてね、それは神様が悪いんだというふうに言うならば、私たちはこの人体を見ますとね、怪我をしましても何週間かしますと治っていく、そういう自然治癒力というものを持ってますね。そういうことについては誰を褒めたたえますでしょうか。あるいは貧民街とか貧民窟のような場所があることについては、これは神が悪いんだというならばね、この世の中見ますと雄大な山々があり、澄んだ美しい湖があり、清らかな花々がこう見られることについては誰に感謝しているでしょうか。明らかにこの世界にはね、良いことと悪いことの両方がありますね。世界に悪いことがあるのが神様の責任であるというならば、良いことがあることは誰の功績なんでしょうか。多くの人たちはね、この世界にある悪いことについては神様を非難しますけども、良いことについて、素晴らしいことについてはね、誰にも感謝しないですね。これは非常に偏ったことであるわけです。それとも神様は良いことも悪いことも同時に行われる矛盾したお方なんでしょうか。しかし聖書はね、こう言うんです。詩編の中にこういう言葉があります。あなたは善にして善を行われます。あなたは善にして善を行われますという言葉が詩編119編68節。新改訳ではね、あなたは慈しみ深いお方であるので、慈しみを施されます。というような、慈しみという言葉に訳されていますけども、口語訳ではあなたは善にして善を行われます。あるいはですね、新明記の中には、主の御業は完全です。誠に主の道は皆正しい。主は真実の神様で、偽りがなく、正しい方、すぐな方である。と言っていますね。聖書の言っていることはね、 神様は良いことも悪いことも同時にする矛盾したお方ではないということなんですね。じゃあ誰に責任があるんでしょうか。あるいは世界に悪や苦しみがあることの原因はどこにあるんでしょうか。まあ一つのですね、例え話をするならば、まあこういう話である程度例えられるかなと思います。ある小学校のことですけども、大火事が起きまして、で、生徒の多くが焼け死んだ。というふうに、そういうことがあったとしましょう。で、火事の原因は、上級生の一人が友達をそそのかしまして、ストーブにいたずらをさせたんですね。で、そのストーブから火が燃え上がってしまいまして、ついには学校に火が、広がって、全焼してしまいました。で、火事の最中に校長先生はね、ひどく心を痛めまして、一人でも生徒を救い出そうと奔走していました。で、火が消えた後に、疲れ果てたその校長のもとに子供を火事で亡くした親たちが来まして、こう詰め寄ったとしますね。校長、あなたは学校の責任者ではないか。なぜこんなことが起こらないようにもっと努力をしなかったのか。うちの子を返してくれと言いました。で、校長はそれを聞きながら何も言わずに涙ぐんでいました。しかしその親は、校長が火事の最中に命がけで子供たちを救い出そうと奔走して、幾人かを実際に救い出したということ。しかし、校長自身もその学校で生徒として学んでいました自分の一人息子をその火事で失ったことを後で聞いて恥じた。で、親はですね、火事の責任を校長に求めて感情的に非難しました。その気持ちは理解できるわけです。しかしですね、そうした責任追及というのは必ずしも党を得たものとは言えなかったでしょうね。私たちは一方的にそういう場合に非難するのではなくて、冷静に物事の状況とか事情というものをまずよく理解しなければいけません。この火事の原因というのは何だったのか。直接的にはそそのかした生徒とそそのかされた生徒の行為を原因として起きているわけです。同じようにね、この世界に悪と苦しみというものが入った出来事も二つの面から起きました。つまりですね、一つはサタンの誘惑がありました。それからもう一つは人間の自発的決断という、その両面から起きたものです。聖書を見ますと、まずエデンの園で蛇が、エーバを誘惑しました。で、神の命令に背くようにエーバを誘惑したわけですね。この蛇というのはね、二つの意味を持っています。一つは文字通り爬虫類の蛇ですけれども、もう一つはサタン、悪魔なんですね。サタンというのはこの世の悪の勢力の主体、目に見えないけれども、そういうものが、そういう実体があるということを聖書は言うんですね。で、蛇がサタンを意味していましたことは、黙示録にも書いてありまして、この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇はという、言葉がありますね。ですから古い蛇というのはね、悪魔とかサタンであると聖書ははっきりと言ってます。で、ここで古い蛇ね、これエヴァを誘惑した蛇ですけども、その背後にサタンがいたということです。サタンは蛇を落としてエヴァを誘惑しました。で、この時、エヴァはですね、その誘惑を拒むべきでありましたし、拒む能力も持っていたわけです。しかし彼女はね、自発的な決断によって食べるなと、神様に命じられていた木の実を食べてしまった。で、続いてアダムの方もですね、自発的な決断によってそうしました。で、堕落というのはこのように二つの面から起きました。一つはサタンの誘惑、もう一つはね、人間の自発的な決断です。で、さてね、堕落がですね、人間の自発的決断によって起きたのならば、なぜ神様は初めから人間を背かないものに作らなかったのかと、いう疑問を持つ人もいるでしょう。で、そうした人々は例えば、神様はなぜ人間をどんなことがあっても決して背かないように作らなかったのか。もしそうしていたら人間は堕落することもなかったのにと言うでしょう。またこんな人間を作った神様に欠陥があるのだと言って神を非難する人さえいるわけです。でも、神様の御心にある考えを無視しましてね、そしてその御言葉に聞こうとせずに自分の考えで一方的に神様を非難するということは正しいでしょうか。聖書にこう書いてあるんです。ああ、陶器が陶器を作る者に抗議するように自分を作った者に抗議する者。粘土は形作る者に何を作るのかとか、あなたの作った者には手がついていないとか、などと言うであろうかという言葉がね、イザヤ書の中にあります。 陶器師がですね、陶器を作りますときに、彼はそれを何かの目的にかなったものに作りますね。そしてそれをその目的にかなうような特徴を備えたものに作り上げます。その目的にかなったね、形とか色とか材質に作りますね。同じように人間が創造された、作られたときにも、神様は人間をご自身の目的にかなう性質を持つものにお作りになったんですね。この神様の人間を作ったその創造目的というのは何だったでしょうか。それは神様が人間を創造されたのは、人間がね、神様との愛と命の交わりの中で神の栄光を表して、それによって神が人を喜んで、人間もまた神を喜ぶというですね、相互の喜びが実現されるためでありました。つまり人間が作られた目的というのはね、神様の幸福と人間の幸福の両方を目指したものでありました。で、人間は神様との間に愛と命の交わりをなすものとして作られたんです。それは人間を通しまして神の栄光、つまり神の素晴らしさが表されるためであったと聖書は言うんですね。で、その時に神様は人間の技を見て人間を喜んでくださる。で、また人間もまたね、私を作ってくださった、そして恵みを施してくださって、このような人生を歩ましてくださるこの神様、その神様に感謝と賛美を捧げまして、神を喜ぶとす、喜びとすんですね。そうやって神様は人間を喜び、人間が神を喜ぶ。そういう相互の喜び。で、そういうですね、愛の交わり、喜びの、共有というものがですね、神様の創造の目的でありました。だからですね、そういうためには人間はある特徴を持っていないといけないんです。どういう特徴でしょうか。それはですね、人間が自由な心で神様を愛せないといけないんです。神様に向けられる人間の愛というのは決定されたものであってはいけないんですね。神様を愛することも自由、神を愛さないことも自由。そういう自由がないと、本当の愛の交わりにはならないんですね。愛に意味はないんですね。ですから人間が自動的にね、オートマチックに神様を愛するように人間の心が決められたものであったならば、その愛には意味がないんですね。また人間が自由な心で神を愛するのでなくて、心を操作されて愛するのだとするならば、そのような愛で愛されてね、神様は果たして本当に喜ばれるだろうか。例えば、ある優秀な科学者がいましてね、精巧なロボットを作ったとします。で、このロボットというのは、もう素晴らしい人工知能を備えていましてね、独身のその科学者の身の回りの世話いろいろ見てくれました。ロボットはね、朝帝国に起こしてくれるんです。洗濯もやってくれるんですね。買い物も一人でやってくれるんですね。服が破けるならば繕ってくれるんです。で、何かわからないことを聞けばね、教えてくれるわけです。で、しかしですね、もしこのロボットが人間の奥さんのするようなことをもっとできたとしましてもね、彼は心の動き、また感情のあるですね、人間の奥さんにしてもらうような心の潤いを感じるかというと、そういうことはないでしょう。ロボットがするという、することはね、それがどんなに外面的に人間の行為に似ていたとしましても、所詮魂のないプログラムされた行為に過ぎないわけです。それは生命ではなくて機械だからですね。人間ならば愛して愛されて幸福を感じることができる。でも機械というのはね、人間の行為の真似事はできても何を感じることもできないわけです。そんな機械がですね、自動化された愛のようなもので世話をしましたり、心のない会話を持ったとしても、人は決して本当の心の満足は得られない。ましてやですね、神様はそのような決定された愛、オートマチックな愛で愛されたとしても、本当の喜び、楽しみをお感じにならないですね。これはまた人間側でもそうで、人間がもしですね、心を操作されて、プログラムされてね、他の意思によって動かされて神を愛したとしても、その愛はその人の喜びとならない。だからですね、人間は自分の愛がその自発的なものである、自由な心から出たものであることに喜びを感じることができます。そういうわけで、人間が本当に神様の愛の交わりの対象となるためには、人間の心は自由でなければいけませんでした。その愛というのは自発的なものでなければいけませんでした。 そこで神様はその目的を果たすためにね、人間が何を愛するかについて、あなたが何を愛するかについて、人間に全く自由をお与えになったんですね。ですからこの人間はこの愛と命の交わりをもとに神様の栄光を表すものとして作られた。人間は確かにね、初めから神様に背かないものとして作られていたならば、神の栄光を表せたかというと、そうではないんですね。神様は人間を操り人形のようにしてまでご自分の栄光を表したいとは思われなかった。いや、操り人形のようでは、本当に神様の栄光を表せないということを知っておられたんです。本当に神様の素晴らしさを表すためには、やはり人間側にね、自由が必要であった。積極的な意志、自発的な意志が必要であった。だから神様は人間側の自発的な従順、自発的に従うという行為によって、ご自身の栄光を表そうと望まれました。それがですね、聖書の言っていることなんですね。で、この従順、従うということには豊かな報いが用意されているんですね。それは神様と人両方が喜ぶためです。で、このようにですね、人間の自発的な愛と自発的従順を望まれた神様は、人間に人格的な自由、つまり自由な心というものをお与えになった。つまり人間はですね、自分の人生を自分で選ぶことができたということです。それはアダム以来、私たちにおいても常に同じだということなんですね。で、次にね、エデンの園におきまして、サタンがアダムとエヴァを誘惑するのをなぜ神様は許されたのか。ね。サタンがアダムとエヴァを誘惑するってことを神様は知ってたわけでしょ。ねえ。じゃあなぜ防がなかったんでしょうか。ね。そういう疑問が持つ人いるでしょうね。神様は全知全能と言われるじゃないですか。全知全てを知っておられるんだから、サタンが彼らを誘惑することも予知していたはずです。またサタンが誘惑するときもそれに気づかなかったわけではないでしょう、ね、今誘惑してるんだなってこと知ってたはずでしょ、ね、なんでそれを止めなかったんでしょうか。もし私が神様ならば黙ってサタンに誘惑させはしなかったろうにという疑問を持つ人もいるでしょう、そういう疑問をですね、聖書から学んでみましょう。で、この神様がサタンの誘惑を許容された、許されたというのはですね、神様とサタンのどちらが強いかという力の問題ではないんです。もしそうした力の問題であったならばですね、神様はサタンの誘惑を決して許さなかったでしょう。すぐさま退けてしまったでしょう。しかしこれは力の問題ではなかった。聖書によりますとね、サタンは二つの倫理的な問題を異議として提出したんですね。一つは、人間側の問題に関してです。人間側の倫理的な問題について、異議ありますって言ってたんですね。もう一つはね、神様の支配、神の側の問題ですけども、神様の支配の妥当性に関するものでした。まず、この呼ぶ記の一章の7節からちょっと読んでみますけども、こういうふうに書いてありますね。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えていった。地を行き巡り、そこを歩き回ってきましたというふうに言ってますね。で、主はサタンに仰せられた。お前私のしもべ、ヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだがと言いました。ね、神様はこのヨブが素晴らしい、義人であるということ、正しい人間であるということをよくご存知でありました。で、その時に、サタンはですね、何と言ったか、9節に、サタンは主に答えて言った。ヨブはいたずらに神を恐れましょうかと言ってるんです。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。理由なくという意味です。いたずらにというのはね。さらに10節にこう説明してますね。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに垣を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっています。つまりで何を言ってるのかと言いますと、サタンはですね、この神様の言ったことに異議を唱えているわけです。いたずらに神を恐れましょうか。理由なしに神を恐れましょうか。つまりですね、あなたが祝福されたから、ヨブは、神様に従っているだけなんですよ。あなたは彼の財産を増し加えたではありませんか。家畜を増やしたではありませんか。 豪華な家を与えたではありませんか。物質的に富んだものとされたではありませんか。だからですよ、試しに予防貧乏のどん底に追い落としてみなさい。予防はきっとあなたを呪うでしょう、ね。そういう理由があって神様を恐れているだけなんですよというですね、倫理的な問題に対して異議を唱えているわけです。そのような異議を唱えましたときに、神様はサタンに一定の期間予防の持ち物を任せると、いうわけです。神様は一定の枠内でね、ヨブの生活に災いが下ることを許容されています。で、アダムとエヴァの場合もですね、同じような事情があったに違いないんです。サタンが提出しました異議というのは、神は、ごめんなさい、彼は、いたずらに神を恐れましょうかという異議でありました。人間が神様を恐れてね、神様を愛しているのは、自己的な願望があるからにすぎません。神様が物質的に祝福されるから神様を愛しているにすぎません。彼の信仰はご利益信仰にすぎませんという意義なんですね。非難なんですね。エデンの園におけましても、アダムとエヴァが正しく歩んで、神様を愛しているのは、神様は彼らを物質的に豊かに祝福されているからにすぎませんよ。二人は単なる利己心のように神様を愛しているにすぎないという意義申し立てなんですね。で、もう一つのね、サタンの異議申し立てというのは何かと言いますと、神様の支配とか導きの妥当性に関してのものなんですね。で、サタンは人間の命とか幸福というのがですね、神様なしには得られないということに対して異議を唱えるんです。人間はつまり神なしでも命と幸福を保っていけるんだということを異議を唱えます。それはですね、創世記を読んでみますと、サタンがエデンの園で何と言ってるかと言いますとね、アダムとエヴァにこう言ってますね、あなた方はあの禁断の木の実を食べましても決して死にませんって言ってるんですね。あなた方はあの木の実を食べても決して死なない。あの木の実というのはですね、あれを食べたら絶対に死にますよ、必ず死にますよというふうに神様は言われた木でしょ、ね、でもサタンはそれを食べても死にません。つまり神様は嘘つきですよって言ってるわけですね。サタンはね、神を嘘つきとした。神様の、人間が幸福になるために神様の命令というのは不要ですよ。神様の助言というのは不要ですよ。神様の導きなんていらないんですよということをサタンは言ってるわけですね。言い換えるならばね、人間は神様の命令とか導きに従わなくても生きていけますよ。幸福になりますよという異議申し立てをサタンは行っているわけです。それからサタンはね、禁断の実を食べるならばあなた方は神のようになりますよというふうにも聖書は言ってますね。あなた方は神のようになりますよ。この神様に逆らうならばね、あなた方は神のようになりますよ。この神のようになるというのはどういう意味なのかと言いますとね、出エジプト記の中にこういう言葉がありまして、神様はね、エジプトの王様のパロの圧政下からイスラエル民族を救出するためにモーセをお立てになっているわけですけれども、その時にモーセに対してね、こう言ってるんですね。見よ、私はあなたをパロに対して、パロっていうのはエジプトの王様ね、私はあなたをパロに対して神のごときものとするという言葉が書いてるんですね。モーセをね、エジプトの王様に対して神のごときものとする。この神のごときものというのはですね、主権者のように振る舞うものという意味なんですね。だからそれは他に依存しないで自らの意思を貫く主権者のことです。ですからサタンはですね、あなた方は神のようになれるのだとアダムとエヴァに言ったことによってこういうことを言おうとしているんです。あなた方ね、本当の神様の支配なしでも幸福になれるんですよ。私の言うようにするならば、あなた方は神の支配なんか受けないで、独立して自分が神のようになるんですよ。そうすればあなたは、自分の好きなことをすることができるでしょう。で、賢い力ある主権者として振る舞うことができるでしょう。ですからそのようになさいというふうに言ってるわけですね。なんという巧妙な誘惑かなと思いますね。サタンはこうしてですね、誠の神様の支配とか導きを拒みまして独立するようにアダムとエヴァを誘惑しているわけです。つまりサタンは神中心ではなくて自己中心な生き方こそ幸福な道だということを言っているわけなんですね。あなたは神中心に生きる必要はありませんよ。神の支配や導きのもとにある必要はありませんよ。 自分で自分たちの社会を築きなさい。人間自身が神様のようになってこそ幸福になれるんだということをサタンは言うわけですね。サタンは人間の幸福が神の支配とか導きに依存していることに異議を唱えているわけです。このようにサタンはね、二つの異議を唱えました。人間側の倫理的な問題、それから神の支配の問題、ね、両神の側と人間側の問題について両方異議を唱えました。だから、これは神様とサタンのどちらが強いかというような力の問題ではありませんでした。でこうしたね、重要な問題というのは、当然ですね、全被造物、すべての作られたものの前で決着がつけられることが望まれたんです。例えばね、モーセが民に立法を授けたとき、申命記のところを読んでますとね、モーセはこう言ってんですね、私は今日あなた方に対して天と地を承認に立てる。ね。モーセがですね、イスラエルの立法という、神様の教えを語ったときにね、あなた方がこれに従うか、それとも従わないかということに関して、モーセはね、天と地を承認に立てると言います。全被造物をですね、承認に立てているんですね。で、イザヤ書の中にも、イザヤの一章ですけども、天を聞け、地を耳を傾けよ、主が次のように語られたからと言いまして、重要な問題が、出されましたときには、必ず全ての被造物が承認として立てられているんです。ですから、先ほどのサタンの二つの意義というのはね、全被造物を承認としまして、その前で決着がつけられなければいけないんです。神様はこの時に何を思っておられたのか。聖書はですね、神様は女の末と呼ばれる人々のことを心に留めておられたと言っています。女の末というのは女の子孫という意味ですけども、これは象徴的な言葉なんですけども、女の末というのはキリストを頭とするクリスチャンたちのことです。黙示録に出てきます。女の末、神の民のことを言います。ね。で、女の末の一番初めの人はキリストである。そして女の末の残りのものというのはクリスチャンたちのことであるということがね、書いてあるんですけども、神様はですね、この人たち、この女の末と呼ばれる人たちが神様に従うことがたとえ逆境であったり、苦難を意味する場合でもなお神を愛するということを知っておられたんです。彼らは利己心のゆえではなくて、神を神であるがゆえに愛する、そして愛するということを知っておられました。また神様はですね、人間の命と幸福というものは本当の神様の命令とか導きというものなしでは絶対に得られないということを知っておられました。そしてそれをですね、この女の末と呼ばれる人たち、クリスチャンたちを通しまして、すべての被造物の前に明らかに、することができるということを知っておられました。実証できるんだということを知っておられたんです。神なしの世界というのは結局ですね、悪と苦しみが絶えない。真に平和で幸福な社会とはなり得ないということを知っていました。こうした理由からですね、神様はこのサタンの誘惑というものを許された。許容されたんです。一定の期間許容されました。いずれサタンはこの世から追放されますけども、しかし、それはですね、この全被造物の前にそのことが実証された時にそのようになります。で、こうしてですね、最終的に天上天下最大の問題に決着がつけられるということを神は知っておられました。長い目で見るならば、この悪が一時的に許されたということも、益となるということを神は知っておられたんですね。そして最終的にこれが神と人間の幸福というものを確立するものとなるということを神は知っておられました。このヨブという人間もこの女の末の一人なんです。いたずらに神を恐れるのではないということを彼はその人生で実証するんですね。その苦しみ、試練の中にありましても、なお神を愛し、神に従おうとするこのヨブの姿というものはね、すべての被造物の前に明らかにされました。で、クリスチャンたちも聖書で女の末という言葉で呼ばれているんですね。その代表はイエス様であります。で、私たちはそのイエス様と共に、女の末として、神の民としてね、キリストの民として歩んでいきたい。いたずらに神を恐れるのではありません。神を神であるがゆえに、信じ、愛し、従っていく。 者たちであるということを、すべての被造物の前に明らかにしていきたいと思うわけなんですね。たとえ悪や苦しみに遭遇したとしましても、神に従い続ける、神の栄光を表す、そういうもので、ありたいと。その代表がイエス様の生き方でありました。イエス様の生き方を見るときに、私たちはそれを学ぶことができるんです。皆さんもそうした女の性の中の一人であります。そして私たちはイエス様にありまして、イエス様と共に歩むことによって、たとえこの試練の大きい、苦しみ大きい、この世の中にありましても、力強く歩んでいくことができるのだということを学びたいと思うわけなんです。それでは、お願いしましょう。天のお父様、あなたの御名を心より賛美いたします。天にありましても、地にありましても、あなた様がすべてのことをすべを収められ、私たちに正しき道を教えてくださいます。私たちは右も左もわからぬ、本当に愚かなことをしてしまうことがよくあります。でも、イエス様を通して、イエス様に会って歩んでいきますときに、私たちはあなた様の喜ばれる道を歩んでいくことができますから感謝いたします。これに集いました兄弟姉妹一人一人の上に、また求道者の方々一人一人の上に、どうぞあなた様の導きを豊かに与えてくださって、短い生涯、あるいは100年超えるような長い生涯を歩むことができたとしましても、どうぞ短い長いに関わらず、充実した、そしてあなた様に喜ばれる、また自分たちも後で本当にあのような人生を歩んでよかったと思えるような、そのような人生を歩むことができるように導いてください。私たちがその光の中を歩んでいくことができますことを感謝いたします。私たちが単に頭の中に御言葉を詰め込むだけではなくて、本当に魂の奥底に御言葉を血とし、肉とし、骨としていくことができるように導いてください。そして御言葉に生きることができるように導いてくださいます。感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。